町人探訪ボリューム136、42ページ。当たり前は誰かの努力から、南極で感じたこと。山岡真奈美さん。プロフィール。国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職員。南極地域観測隊の第65次越冬隊員として、令和5年12月20日から令和7年2月1日まで昭和基地で過ごした。プロフィール終わり。氷床と海に囲まれた南極大陸。最果ての地で地球の未来を知るために様々な調査を行うのが南極地域観測隊だ。観測隊は約1ヶ月滞在する夏隊と1年を過ごす越冬隊に分かれる。越冬隊員は気象や大気などの観測をする隊員のほか、大工や医師、料理人など27人。越冬隊として奈良先端科学技術大学院大学の職員が参加した。広報や書務を担当しました。特に観測機器や燃料、食料を昭和基地に輸送する業務は、南極での活動はここから始まると言われるほど重要な仕事。丁寧に、時に他の隊員と助け合いながら行いました。南極は研究者だけが行ける場所と思っていたが、事務職員も参加できると上司から聞いて驚いた。自分も行けるんやと思ったら無償に行きたくなりました。大学を通して隊員に応募したが、初回は不合格だった。上司に背中を押されて挑んだ二度目は、南極で役立ちそうな技能を習得するために複数の資格を取得。熱意を高めて選考に臨んだ結果、隊員に選ばれ1年以上の研修を経て南極に向かった。南極の夜は真っ暗なので、屋外に出れば満天の星。日本では見られない南半球の星座やオーロラを見られたのがいい思い出です。冬は大陸全体が氷で閉ざされ、南極の外と出入りはもちろん、物資のやり取りもできない。水が少なくなれば雪をかき集めて確保し、建物の維持管理も自分たちで行う。27人で生活のすべてを賄う経験から得たのは、何事も当たり前と思ってはいけないということだ。蛇口から水が出るし、ゴミは収集される。そんな当たり前は当たり前ではなく、誰かの見えない努力で実現している。だからこそ、相手への思いやりや助け合いが大切だと改めて感じました。専門分野を持つ研究者ではないが、南極に行けた。今後はこの経験から誰かの背中を押す存在になりたいと思っている。無理だと思い込んでいた南極に私は行けました。同じように誰もが可能性を持っているはず。そんなチャンスをつかむためにも、一歩踏み出してみる大切さを伝えていきたいです。ピックアップ。南極から持ち帰った氷。南極のものは原則持ち帰れないが、氷だけは持ち帰れる。降り積もった雪が長い年月をかけ押し固められて形成されたため、気泡を含んでおり、水で溶かすとパチパチと音がする。写真があります。説明。1枚目。大学のキャンパスをバックに、笑顔で佇む山岡真奈美さん。2枚目。表面にたくさんの気泡が見られる氷の塊。写真終わり。街のアルバム、 旬の生駒産野菜を食べよう。43ページ。町のアルバム。7月12日土曜日。知って、買って、食べて、新規就農者を応援。昨年度に生駒で新規就農した3組4人と先輩農家3人が一緒になって野菜を販売する生駒ニューファーマーズマルシェを初開催しました。会場のアントレ広場は開始と同時に大にぎわい。朝どれ野菜や珍しい種類の野菜を農家の皆さんと直接話しながら買う姿が見られました。このマルシェは今後も定期的に開催する予定です。7月26日土曜日、オリジナルのうちわ作りでゆっくり過ごす。女性が気軽に集える場、ミモザサロン。毎月1回開催しており、7月はうちわ作りがテーマでした。白地のうちわにペンでお絵かきしたり、折り紙をちぎって貼ったり、自由にうちわ作りを楽しむ参加者たち。梶相馬さんと協力してうちわを作った母親の香里さんは、家で2人で遊ぶときに使います、とリラックスした表情で話していました。7月28日月曜日、大阪・関西万博で披露、高山の職人技。お茶を通してつながった四自治体とともに、ティージャーニー、日本茶の文化と風味を楽しむをテーマに、大阪・関西万博でブースを出展しました。本市は約500年の歴史を持つ伝統的工芸品、高山茶筅の製作実演や実物展示などを実施。訪れた人は、機械にはできない高度な技術をこんな間近で見られるなんて、と茶道の世界を楽しんでいました。7月29日火曜日、飛鳥の庄&海保育園、笑顔でつながる演奏会。小学校と幼稚園、保育園、子ども園との連携の一環として、市立飛鳥の小学校ブラスバンドが、海保育園で演奏会を開催しました。園児に人気の楽曲の演奏や各楽器の紹介などで大盛り上がり、最後は演奏に合わせて演歌をみんなで合唱しました。園児たちは、大きい楽器がすごくかっこいい、と目の前の楽器に興味津々でした。旬の生駒産野菜を食べよう。生駒で採れる美味しい野菜、季節ごとに旬の野菜の特徴や美味しい食べ方を紹介します。今日の献立にいかがですか？優しい甘みのかぼちゃ。8月下旬から11月下旬。ホクホクとした粉質で甘みが強い西洋かぼちゃと、ねっとりとした粘質の日本かぼちゃ。色や形が面白いペポカボチャに大きく分けられます。夏に収穫し、1ヶ月以上熟成。甘みが増してから流通します。市内の直売所で好みのカボチャを探してみてください。丸ごと調理もできます。生駒産野菜をゲット。青空市場開催スケジュール。JA 奈良県ふれあい朝市。時、ところ。毎月第1、第3月曜日、9時から11時ごろ。JA 奈良県生駒支店東側駐車場。新鮮だよ。売り切れ次第終了します。旬の味わいを楽しもう。かぼちゃの特徴やレシピをノートで発信中です。QR コードがあります。問い合わせ、農林課、電話 074374-1111、内線2160。 今月の編集後期。特集を担当しました。認知症に関わる様々な立場の人たちを取材。一つ一つの言葉に経験の重みや思いの強さを感じました。それらの言葉を通して小さな一歩を踏み出すきっかけを作る、そんな紙面を心がけました。かっこひら。町人探訪へ、撮影の際に南極の氷を触らせていただきました。めったにないいい経験をさせていただき、嬉しい限りです。取材では面白い話をたくさん聞いて、書く内容の取捨選択に苦慮。可能なら2ページ拡大版で執筆したい記事でした。かっこき。大阪・関西万博も残りあと1ヶ月半。パビリオンや大屋根リングがなくなるなんて。数回行けたし、もういいかなと思っていましたが、各国の風土をめぐる楽しみ方もあるそうで、最後まで満喫すべく、食べ物目当てで再び予約しました。かっこ山。ある朝早起きすると、生駒駅から霧がかかった生駒山が見えました。真っ白な霧の間から覗く山頂や生駒ケーブルは、まさに天空の国。三門の徳以上の感動をもらいました。生駒の隠れ名所をこれからも見つけたいです。かっこ、た。表紙の撮影やどんどこ祭りの組写真、特集のレイアウトなど、デザイン面のお手伝いをしています。表紙に登場しているロバ隊長は、一つ一つが手作りで、顔の表情や毛並み、スタイルが少しずつ違っていて、どの子も可愛らしいです。かっこ、森。これで、広報生駒生駒町9月号を終わります。